ほな、行こうか。
ヤブタ、デイズの麦わら帽子。
矢蓋秀樹の麦わら帽子の時間になります。昔からですね、花はくれない、柳は緑という言葉がございます。まあ、これはですね、時代がどう変わろうとも自然はいつも通りに巡ってくるよということでございます。まあ、自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん、些細なことに翻弄されることなく自然を見れば私たちはとても幸せだなということでございます。今日もですね、帯広市は東2条南11丁目1番地でございます。 FM ウィン本スタジオに生放送でお送りをさせていただいております。今日もですね、ミキサーはかなえさんにやっていただいております。順調な滑り出しではなかった。カフが上がっておりませんでしたね。
間違っておりました。
自分とか上げて、
そうです、はい、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
この番組に当ててですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージお便りなどの宛先はこちらになっております。 fm761@fmwing.com、ファックスの方が0155-24局の6699、こちらでございます。お寄せいただければ非常に嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、5月もですね、連休が終わりまして、まあ、世間は、通常運転に戻ったかなという感じでございますね。まあ、気温の方もですね、随分こう高くなってまいりましたが、私のおります愛国町はですね、今朝が、夜明け4時10分ぐらいですけども、0度ギリギリぐらいですかね。まだちょっとこう霜のね、危険があるかなという感じで、豆をいつまこうかなという感じでいろいろこうね、考えてるんですが、気持ちばっかり焦るんですね。先のこと考えるとね、早くやっていきたいなという感じでおりますが、まあ夏のも仕事かなということで、ちょっとこう一旦休憩という感じでございますね。まあ帯広の歩行者天国ですが、今年はですね、2年間のブランクがありましたけども、なんとか開催をしようかということで、着々と準備を進めております。まあ、先日来ですね、広小路商店街の中にあります、商工会議所さんが運営されています町中小学校というところがあるんですが、そちらの3階でですね、過去、歩行者天国でこういろんな、イベントがあってですね、それをこう撮影して写真に収めたものをパネル展ということでやらせていただいております。まだしばらくね、展示の方をやってますんで、もしよければ、ご覧になっていただけたら嬉しいなというふうに思います。そちらの方1階にはですね、ジルさんというね、軽食喫茶がございますんで、そちらもまあ評判がいいということで、いつも賑わっておりますんで、そちらの方も寄っていただければいいかなというふうに思いますね。あとですね、まあ今日だったんですが、プラザ6中で、家庭菜園向けの講座、まあ、全部で3回あったんですが、その3回目、最終回ということでね、今日やらせていただきました。定員が一応、20名だったのを30名に枠広げてもらったんですが、定員いっぱい満席ということで、ちょっとお座りさせてもらった方もこう おられたので、ちょっとこう、お気の毒だったかなということでね、まあ、ちょっと枠広げて、入っていただきました。まあそんなことがございましたね。まあ今回3回だけの企画なんですけども、主催者さんがですね、またこう、いろんなことをやっていきたいなということで、また私をですね、使っていただけるというような話もされてましたんで、 ちょくちょくこうプラタ6地の方にはね行くことになるのかなというふうに思います。あとそうですね、月末だったんですが、辻めぐむさんという方がですね、令和新選組から前に候補されてたんですが、まあおしゃべり会ということでね、話を聞きに行ってまいりました。まあ我が国にはですね、いろんな政党がございますが、まあ皆さんこうね、いろんなことにこう気を使いすぎて、本当のことがなかなかこう言えなかったりするんですが、まあ、私が今こう見てる、限りではですね、令和新選組と、それから参政党という、この2つの党がですね、非常にこうズバズバと、的を得た話をこうされてるかなということで、ちょっと興味を持ってね、聞いたりしておりますね。消費税が増税されましたけど、本当に福祉に使われてるかどうかというと、ほとんど、企業還付に回されてるとかね、こんな話がこう出たりして、ほんまかいなみたいな話でしたけどね、まあ、そんな話をこう聞きに行ったりしております。まあ、農作業の方はですね、じゃがいもの、種まきが終わりまして、豆をいつまくかなということで、まあ、様子見なんですが、その間に、ビニールハウスにこうトマトを植えたりとかですね、ナスピーマンを植えたり、まあ、ハウスの中ですけどね、豆まいたり、玉ねぎ植えたり、まあ、いろんなことをこうやっておりますね。まあ、間の隙間作業みたいな感じですけどね、まあ、これからこう、農作業の佳境に入るというような状況でございます。まあ、なんといってもですね、十勝は霜のこう心配、まあ、それがついて回るんで、まあ、これがなくなるまでちょっと待ちかなという感じでございますね。それでは曲の方いきたいと思います。こちら、ゲットサンフラワー聞いていただきました。メッセージいただきました。ありがとうございます。クリキンディさんですね。いつもありがとうございます。そろそろ格好が泣きますね。 まだ泣いてないですね。豆が早く泣きたいですねって書いていただきました。今年の目玉作物は何でしょうか。もうネズミがほうれん草の芽をかじった話はさっぱり出てきませんが、ネズミと猫はどうしていますかって書いていただきました。ありがとうございます。豆がですね、もう本当に早く巻きたいんです。本当言えば15日に巻こうかということで、まあ、作業計画立ててですね、ずっとこう進捗管理してたんですが、予定通り15日には仕上がるという感じだったんですが、この状況を見ていきますと、ちょっとまだ早いな。ここで焦って、霜で豆が全滅しては元も子もないなということで、巻くのも仕事やということで、もう1週間ちょっと様子を見ようかなという気持ちになっておりますね。まあ周りの農家さんの状況とかもね、こう見ながらいつやるかっていうのをね、決めたいと思いますね。今年の目玉作物は何でしょうか。まあ目玉ではないんですが、大量生産7ヘクタールで大豆、雪ほまれというね、大豆を、作付けして、どれぐらいこう収穫が上がるかということに挑戦しようとしております。あと、トマトとかですね、ナス、ピーマン、ミニトマト、そのあたりと玉ねぎをちょっと混植しておりまして、例年になくですね、苗の仕上がりはいいんですね。で今年は玉ねぎが、バッチリいけるかな、巨大玉ねぎゲットみたいな感じで、ちょっと進めておりますね。あと、まあ、ネズミの害がですね、ほぼというかゼロになりました。で昼間ほとんど猫の姿を見ることがないんですが、早朝とか深夜に、ちょくちょく帰ってきてはご飯食べてるみたいなんですよね。で、まあ、ハウスに入りますと、猫の居場所がどうやらあるみたいで、猫臭いんですね。で、まあ、ネズミはほとんどこう出てこないという感じで、非常にこう助かっておりますね。やっぱりこの猫ね、ありがたいですね。猫様々ですね。近所でもこう可愛がっていただいておりますけども、ありがとうございますということで。クリキンディさん、いつもありがとうございます。もう一つメッセージいただきました。クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。ヤブタさん、ミキサーのカナエさん、こんちゃお。アスパラが美味しい季節到来ですね。そうですね。まずは今夜のクリスタル家の夕食の写真を添付します。実はお腹減ってるんですね、私ね。アスパラを入れて、麺つゆにわさびを溶かしたものに、2時間くらい漬けたものを煮て、あと鶏の唐揚げと納豆と青さ、ピラミフの味噌汁です。いいですね。ダイエットのために白いご飯はなしですって書いてあります。薮田さんとかなえさんはアスパラはどうやって召し上がりますかって書いていただきました。ちょっと写真をですね、さらに表示かな。あ、ちょっとわからないので、かなえさんにお願いしようかな。合奏がついてるということなんですが、グリーンアスパラはもうほとんど私茹でて、マヨネーズのワンパターンですね。ベーコンに、アスパラベーコンとかね、そういうのはほとんどないですか。あ、画像出していただきました。ありがとうございます。あ、なんか、素晴らしいですね。こう、日本の食卓みたいな感じで。美しいですね。
本格的な感じですね。美味しそう。
美味しそうですね。うん、この、味噌汁、青さと風かな。
うん。
これもね、シンプルで。
なんかこう、料亭の、
あ、そうですね。
ね、はい、料理みたいで、もう強い器がたま
に、
ね。
純日本的な、
うん、ね、
あの、
美味しそう
ご飯っていう感じで。
ね、
ね、こういうものを食べないとダメですね。
そうです、ね。
はい。今日も6中の講義でね、いろいろこう話しましたけど、世界で一番と言われているのは、我が国の元禄時代前の食であったというような話をしてね、みんな、とかって言ってましたけど、実はそうなんですね。そんなことでございます。いつもメッセージありがとうございます。未来歌手の話なんですが、一昨年、たまたまうちに来た方たちが興味を示しまして、やりたいねと、農業やりたいねという話になってですね、場所を借りましたと いう話になったのですが、それが雑木林でですね、どうしようかみたいな話だったんですが、いや、いいんじゃないかっていうことで、伐採伐根、天地返し、それから、交番層破壊、で、整地、埋め立てと。この一環の作業をですね、もうほぼ数日でやって畑をこう仕上げたということがございます。そこからスタートしてですね、ニンニクの作付け、ジャガイモの、種まき、収穫、まあ、今年はですね、大麦をまいたりとかですね、いろんなことをどんどんどんどんこうやっておりますね。豆とかかぼちゃとか。で、できた豆かぼちゃはですね、加工して、今日も連絡がこう来ておりましたけども、かぼちゃ、販売難しいというね、先入観があったんですが、実はその加工することで、ものすごい勢いで売れて完売したというのが出ておりました。カットした冷凍かぼちゃ、それから、茹でたかぼちゃを、粗くマッシュして、瓶詰めにして、ベビーフードのような感じで、何の味付けもなく、素材の味だけでと。いうことで、販売という話が出ておりました。やっぱりね、かぼちゃ切るのが、苦手っていう方が多いので、やっぱりこう加工するとですね、非常にこう市場が作られていくという感じでしたね。で、まあ話は戻って、その南伊賀市というね、まあ農業をやりたいという労働会社になったんですが、つい先日もですね、じゃがいもの種まきをやりました。で、今までこう、ざっと考えるとですね、参加していただいた方が延べ人数200人を超えてますね。で、毎回毎回ですね、こうランチを畑で作ってみんなで食べると。まあ、それこそクリスターさんの、ご飯じゃないですけども、ご飯炊いて、味噌汁作って、ちょっとしたおかずだとか、そんな感じで毎回こうやっておりますね。で、まあ、昨年に加えてですね、トラクターが1台、非常にこういいトラクター、マセファーガソンっていうのが来たんで、それを使って、まあ、研修とかをやっておりますね。で、やっぱり若手の方はですね、最初はなかなかこううまくいかないんですが、ひとたびこう、乗り出すとですね、どんどんどんどんこう、上達するスピードが速くなっていくんですね。で、この間ほっといたんですが、じゃがいも植えた後、カリバイドということでね、こうカルチを入れるんですが、2人がですね、コンビネーションを組んでですね、こう、トラクターの入る位置を指示したりとか、マークつけたりとか、やりながらこうやっておりましたね。まあ、もう私の出る幕ないかなという感じでね、ちょっと嬉しい感じでございますね。で、まあ、そんなことで、農作業を通じてですね、まあ、作業を楽しむとかいうよりも、人が集って集まっていろんなこう関わりを持ちながら自然の中でいろんなこう行動をするというところだと思うんですよね。で、非常にこう参加された方がですね、写真を撮られるんですね。まあ皆さんスマホも撮られるんで、たくさんこう写真とか動画撮られるんですけど、どの写真を見ても笑顔しかないんですね。で、これがもう非常にね、こう、素晴らしいことやな、ということで、毎回、こう、嬉しく思っておりますね。まあ、そんな、作業を楽しみつつ、かぼちゃが売れたりとか、いろんなものを加工したりとか、まあ、収益にもつながるということでね、まあ、非常にこう、いい感じで推移をしております。またね、何か、イベント企画があるときは、ちょっと紹介したいな、というふうに思います。それでは曲いきたいと思います。こちら、 カルメンでチェンジオブハートを聴いていただきました。まあ、農業の話なんですが、今年ですね、私が関わっている農場が3箇所になりました。先ほどお話した南伊賀市っていうところと、それからもう一箇所、幕別の千住というところがあるんですが、そちらちょっと大面積をやることになりまして、豆をまっかいなということで、今畑を作ってもらっております。まあ、最初はですね、なかなかこう作業が進まらなかったので、ちょっと私はなかなかね、こう現場行けなくって、ちょっとこう気分的にね、焦ったりこうしてたんですけども、このところ、まあ、担当の、若手といろいろ電話でこうやり取りをしてるんですが、もう任しといてくださいということで、私がこう口出しするような状況ではないなということで、非常にこう安心できる状況になっておりますね。で、まあ、豆ですけども、うちはですね、黒千石という豆をまくんですが、その幕別の千住7ヘクタールは雪誉れというものをまきます。これは普通の大豆なんですけどね、かなり甘みがあって美味しい豆なんですけど、あと南伊賀市の方も、同じ雪誉れ、去年も雪誉れだったんですけどね、これを、こちらは面積がどれぐらいかな、4反ぐらいですかね、まあ、巻く予定ですね。で、先日、先に言った方は、オペレーターさん、ベテランさんが、ついているので、指導するのはまあ全然問題ないんですが、未来歌手の方はですね、機械使うのは初めてなんですね。で、うちから機械を持っていくことになってるんですが、これはですね、ちょっとこう、まあ、指導せないかんかなということで、まあ、これもですね、まあ、格好なくなるちょっと待つかなということで、多分、22日以降になるかなという感じですね。まあ、どっちにしてもですね、これ豆の種まきが集中するんですよね。3箇所同時みたいな、そんな感じになりそうなんですけど、まあ、これはこれでしょうがないかなと。掛け持ちでこうやり抜けるかっていう感じですね。で、まあ、ポイントになるのはですね、この豆の栽培で収穫量を、どれぐらいにこう設定するか、目標とするかというところなんですが、光合成細菌とその根っこの菌との相性、これをですね、思いっきりこう強化したいなという感じで、大面積に対応できるように、菌の培養プール、これをですね、今年、全部で3箇所になりました。昨年のものがあるので、これ全部ね、足すと、何トンになるかな、27トンですね。1回に27トンの菌液が作れてしまうというね、これ結構なもんだと思いますね。で、多分今年の後半に、来年に向けてさらに7トン型のですね、培養プール、培養プラントがですね、加わるので、これで30トン超えですね、35トンぐらいなのかな、まあ、結構すごい量だと思いますね。で、これが、まあ、その畑に及ぼす影響というかですね、非常にこう楽しみやなという感じでございます。まあ、今日のですね、プラザ6中でやった講義の中でもですね、農業は2択しかないよということで、肥料をやって耕す農業か、自然でやるか、この2つしかないです。2択です。ということで、で、自然でやる場合は、これこういう仕組みでと。で、収穫量が少ないと、普段、世間がこう言われてますけども、それを払拭するために、ね、この周りにいる、共生微生物、これをですね、より強固濃密にするにはということで、この光合成細菌を使うということでね、やっておりますね。これがまあふんだんに手元にあるというのは非常にこう心強いというかね、農業をやる上ではこう安心材料になるんで、まあ、非常にこういい傾向かなというふうに思いますね。それでは、ここで曲に行ってみたいと思います。こちら。 港エスさんからメッセージいただきました。いつもありがとうございます。大豆ですね、大豆作りに泣けてきますというようなことを書いていただきました。納豆がお好きなんですね。まあ、納豆はね、大豆なければこう作れないということですけども、まあ、生産者としてね、頑張っていきたいと思います。応援してくださいまして、ありがとうございます。まあ、話はガラッと変わってですね、5月の3日、何の日でしょうかということで、これ憲法記念日だったんですね。で、私も含めてなんですが、その義務教育、小学校、中学校でその憲法のことを教わるんですけど、実は大事なことが抜けていたという話でございます。もう最初に言いますけどね。憲法の中身、例えば、今こう新聞でよくこう書かれてます、憲法第9条。すべての、陸海空の、武力を持たないと。戦争の報復。まあ、そう謳われているのが9条なんですね。で、それ以外にもですね、いろんなものがございます。ところがですね、その肝心なものっていうのが一体何でしょうというところなんですが、まあ私の父もですね、まあ、法律を勉強した人なんですが、生前よくこう言い合いをしておりまして、憲法とは何ぞやということで口論されたんですね。で、その教科書を見ていきますと、一番大事なところ抜けてるんですね。憲法、その大事なものは何かって言ったら、憲法を守らなければいけないのは誰でしょうかということなんですね。で、私もこの勉強会行ったことあるんですけども、講師の方が、この憲法を守らないかんの、誰だと思いますかって質問されるんですね。で、そうやって、もう言われると、誰やろうって考えてしまうんですけど、これはもうズバリ権力者が守るべきものが憲法なんですね。私たち国民が守るもんじゃないと。いうことなんです。で、小学校の教科書とか見ていきますと、このことをあからさまにの排除してるんですね。権力者が、守らなければいけないものが憲法。憲法は権力者が守るべきもの。この部分が欠如してるんです。 で、なんかユニバーサルデザインの話にすり替えたりとか、何これっていうことで、私もだいぶ前かな、小学校行って教科書見せてくださいっていうことでね、校長先生に言ったことあるんですけど、やっぱり抜けてるんですわ。で、これ教科書作る側にとって都合の悪いことというふうにこう受け取れるんですけどね、まあちょっとこう簡単にね、端折って、ご説明できればなということでね、ちょっとまとめてきたんですけど、要は国家権力って恐ろしいもんなんですね。例えば、さっきの戦争でですね、ドイツのヒトラーが、ホロコーストでユダヤ人を600万人虐殺した。スターリンも同じように600万人虐殺をしていると。で、まあ、その後ですね、カンボジアのポルトと、大統領の大量虐殺で120万人とかですね、中国では毛沢東の文化大革命で、数百万人が殺されてますね。で、そういうことが起きるわけですよ。権力者がもう好き勝手やってむちゃくちゃするわけですよ。で、これ例えばまあ絶対王政みたいなことでですね、王様がそう言えばもう世の中しょうがないということで、これどうしたらいいかって言ったら、王様変えればいい。で、変えた王様がまた同じことしたらどうするのっていうような議論になっていくわけですね。で、ここで生まれるのが憲法なんです。権力者のやりたい放題を抑えるための、法律。これが憲法なんです。で、ここがですね、教科書から抜けてるというのが、やっぱりおかしいんですね。で、例えば憲法の第99条を見ていきますと、憲法を守らないかんっていう人は誰やということが書かれてるんですね。天皇陛下とかですね、摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員はということで出てるわけですね。で、これはもうはっきり言いますけど、憲法を守るべきは権力を持った人ということでございます。で、わかりやすく言うと、憲法は、人民、私たちを入れておく檻ではなく、国家権力を入れておく檻であるということなんですね。ここがこう抜けてるというのはね、ちょっとこうなんか変な不穏な動きというか、不穏な、なんていうんですかね、操作というか、教科書の作り方というか、まあ、これはちょっと問題ですね、ということでございます。まあ、興味ある方はですね、この簡単な、説明書かれたのは、南秀夫さんというね、政治経済学教室をやられてる方なんですが、ちょっとこう、ググってみると、出てきますね。南秀夫さんという方が、非常にわかりやすく書いてます。これは高校生に向けてやられた授業の一環からちょっと拾ったんですが、憲法を守るべきは権力者であるという話でございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。I can run. Won't hold on. リオパークス聞いていただきました。まあ、じゃがいもの話なんですが、もうすでにじゃがいもの種まきは終わったところでございます。まあ、家庭菜園やられてる方はね、まだこれからこう巻かれる方はもう随分おられるんじゃないかなというふうに思います。まあ、過去十勝ではですね、6月になってもまだ芋を巻いていたということを聞いたことがございます。まあ、今現状ですね、じゃがいもを巻くのが4月の20日ぐらいからこう始まるんですが、今年は特に早かったですね。で、これ農家の人が焦る理由はですね、じゃがいもを早く収穫して畑を開けて、秋巻き小麦を巻きたいからなんですね。で、家庭菜園で小麦を巻かなければ、じゃがいもはいつ掘ってもいい、いつ植えてもいいと。まあ、去年あったのは、巻き付け一番遅かったのは、8月に入ってからというのがありましたね。それでもちゃんと芋なっておりました。収穫量はちょっと少なかったんですけどね。で、まあ、じゃがいもの巻き方なんですが、じゃがいもはですね、皆さんあれ根っこやと思っておられると思うんですが、実は茎なんですね。ということは、種芋から芽が出て、その茎の途中に芋がなると。ということなので、種芋より下に芋は絶対にならないということなんですね。だから、じゃがいもを地表よりも下に植えて、上に土を持って、茎から芋が出るようにするというのが作り方でございます。で、この大量に大面積にこう種芋を巻く方法というと、まあ、機械になってくるんですが、まあ、近年ですね、非常にこう機械が進歩していきまして、人が乗っていなくても自動で巻いていってくれる、あるいは大きな芋は自動でカットしてくれるとかね、まあ、そんなことになっております。まあ、うちの場合はですね、まあ、トラクターで溝を切って、そこに種芋を、落とし込んでいくと。で、ちょっと表に出てるやつはですね、足でぐりぐり練り込んで、押し込んで、それで、あと土をかけて終わりという感じでございますね。で、先日、未来化してもやったんですけども、これはですね、溝を切らずに、定食後で小さなこうスコップみたいなものでですね、穴を掘って一つ一つ、入れると。まあ、これはこれでですね、結構こう趣があって、楽しいというかですね、こう延々と単純作業が続くんですね。で、まあ、これもですね、まあ、ゆっくりこうやるのにも結構味があっていいかなという感じでございましたね。で、まあ、じゃがいもを作るのは簡単なんですが、実は、収穫するのに手間がかかる。要は土を掘っていかないとダメなんですよね。で、下手に掘ると、芋にこうスコップとかクワが刺さってしまって、ちょっとこうコツがいるんですね。で、ベテランの方がやってもですね、芋グワというね、特殊なクワがあるんですが、それでやってもたまにこう芋突き刺したりとかね、まあやるんで、まあ簡単な機械を使うか、本格的な機械を使うかというところなんですが、本格的な機械を使うとすればですね、畑に草があったら使えないですね。私の師匠も、泉義弘さんという方なんですが、随分苦労をされてきた方なんですけど、やっぱり、じゃがいも畑に草を生やすとですね、機械が使えなくて収穫が難航するということをされて、経験されていてですね、芋畑であっても草を生やさないというようなことをやっておられました。で、うちはまあ逆でですね、いくら草生えても、デガーというね、これだけの機械なんですが、それを使ってどんな草の中でも掘ってしまうというね、そういうこう技術を習得しましたね。要は草取りしたくないなという感じで放任で掘っておきながら芋を収穫するという感じでやっております。まあ、家庭菜園だったらね、まあスコップか何かってぼちぼち掘ればまあいけるかなという感じですね。まあ、どっちにしてもですね、この土の中から芋を掘り上げるというのはね、結構こう楽しいもので、子供たちはとてもこうね、嬉しそうにこの作業をやってくれますね。 まあ、この間はそれをイメージしながらみんなで、種芋を撒いて一日過ごしておりました。まあ、家庭菜園やられてる方もね、まあ、こんなイメージをしながらやられてるんではないかなというふうに思います。それでは曲いきたいと思います。こちら割安アーティストでひまわり聴いていただきました。まあ、もちろんこれはね、映画ひまわり、ソフィア・ローレンと、男性の方ちょっと忘れましたな。この辺までこう出てるんですけど、正確に言えなかったですね。非常にこう美しい悲しい映画ですけど、今はまあロシアとね、ウクライナが戦闘状態入ってますけど、まあ、これも戦争に絡んだ映画でね、まあ、ちょっと美しくも悲しい映画の主題歌ひまわりでございました。まあ、話はですね、こう変わるんですが、世界でいう穀物、これはですね、小麦と豆とトウモロコシ、この3つが穀物というふうに言われております。三大穀物ですね。で、これがシカゴ相場でこう動くんですけど、まあ、参考まで値段を言いますと、シカゴ相場の、適正価格というのは、単位が1ブッシェル、容積35リッターなんですけど、日本の1俵というのは60キロなので、ほぼ半分というような感覚だと思いますね。で、いくらかというと、高い方から言いますと、豆が7ドル。だから1俵に直すと14ドルですね。それから、小麦、5ドル。それからトウモロコシ。これが3ドルなんですね。信じれんような値段でこう相場がね、こう動いていくんですけど、これはまあ合衆国の補助金制度だとか、まあ合衆国がいろんな国から吸い上げたね、お金がこう転嫁されてとか、まあいろんなこと言われてますけど、とてもじゃないですけど、例えば私が豆を作ってですね、10アールあたり10俵取れたとしても、1俵が1400円、10俵取って1万4000円、とても無理な話ですね。機械使って機械の、焼却費とか、燃料種代人件費、まあ無理ですね。10倍でも無理ですね。20倍ぐらいやったら嬉しいなっていう感じですけどね。 まあ、そんな値段でこう動いているということなんですが、まあ、我が国の場合穀物さらにお米というのが入ってきます。ただお米の場合は水田で作らなければいけない、あるいはまあ一部ですね陸のお米おかぼというのがあって、うちは毎年、まあ、試験をやってるんですがなかなかこう成功しておりません。今年ももちろんやるんですけど、いつ種まきしようかなという感じでねタイミングをこう見てるところでございます。で、まあ、一番こう作りやすいのは何といっても大豆、まあ、これかなということで、まあ、大豆もですね穀物なのでとりあえずこれを作っておけば、食糧難になっても何とかしのげるということでございます。お金よりも食い物ということでね、特に自然栽培ではこの大豆の栽培というのは非常にこう、やりやすいということでございます。で、まあ、大面積になったとしてもですね、正面積から使える機械はそのまま使えるということでございます。あと収穫はですね、刈り込んで乾かして追熟して脱穀すれば OK と。で、まあ、脱穀するのもですね機械はピンキリまでありまして、簡単な脱穀機から、畑で直にこう収穫をするコンバインまで、まあ、いろいろあります。でコンバインも小型から大型までいろいろあります。値段もまたピンキリなんですね。で、まあ、こんなことを考えながらこうやるとですね非常にこう豆はバリエーション豊かに栽培ができるということになってきます。で種をまく機械もうちには1台あるんですが土が本当によくこなれてないと精度が落ちるんですね。これ田畑式っていうね昔からある機械なんですけど、まあ、この機械で種を大面積まくためにはふんだんにトラクターを使って土をもう本当に粉々のパラパラにしないとうまくまけないんですね。でこれまたオペレーターいるわ時間かかるわ燃料いるわトラクターいるわっていうことなので、まあそこそこ、まあ、耕されていない畑でも豆をまくことができる、これプランターっていうんですけどねこれを手配した方が絶対いいよねということを今現在考えております。ただまあそれほどね安い機械じゃないので費用対効果どっちが得かというのを考えながら、楽して時間をかけずに、確実に豆が甘ける方法をちょっとこう構築したいなということで考えております。まあ来年はですねこの豆をまく畑の面積もさらに増えていくという計画でおりますんでこれはまあちょっとね今シーズンはしょうがないですけど冬の間にちょっとこう考えながら機械の手配も新たにやろうかなという感じで考えております。それでは今日最後の曲になりますねお届けしたいと思います。こちらThank you. TRCN で Got to give it up 聞いていただきました、TRC さんからお問い合わせというかメッセージいただきました。先ほどの、アーロパックスさん、あ違う、アーロパックスの、曲名なんですが、これソープっていう曲ですね。はい、ということでございました。で、そうこうしてるうちにですね、今日もお別れの時間が近づいてまいりました。まあ、今日もたくさんメッセージいただきましてありがとうございます。まあ、5月のね、11日ということで、まあ、その気温は高いんですが、霜の心配をというところでね、今ちょっとこう、街の状態、かなという感じですね。当初の予定ではですね、15日に豆をまいて、これで急ぎの案件作業は終わりかなと。で、16日にはもう心、穏やかに笑ってるはずだったんですけどね、そうはいかないですね。で、これ豆まいた後ですね、今度草の管理、これによってですね、豆がこう日当たり良くなるか悪くなるかという運命の分かれ道ということでね、除草管理、これ全部で面積が8ヘクタールぐらいあるんで8万平米ですね。100メーターかける100メーターが8枚と結構な量ですね。まあこれはまあ全部機械でこうやるんですけど、まあいろいろねこう考えながらこうやっていきたいなという感じでございますね。まあ、今日はですね、プラザ6中さんで家庭菜園向けの講座をやらせていただいて、その後、ちょっと補助の方に行って、まあ、作業やられてる方おられたんで、その草の始末の仕方というのを一緒にこう、まあ、やりながらこうするんだよという話をこうやっておりましたけどね。自然栽培の最大の敵は根っこではびこる越冬する草なんですね。ブッシュバムギとかセイタカアワダチ等がこれになるんですけど、これの取り方、ある程度深くまで、クワとかスコップでこう起こして根っこを取り除く、あるいは高の根を持ってですね、彼らにこういなくなってもらうというようなやり方をしていくんですが、まあ、ちょっと今日見てますと、皆さんの持ってこられた道具ちょっと可愛い感じなんですね。もうちょっとこうザクッといくね、力強くザクッといく感じのクワとか、スコップとかそういう方がちょっと良かったかなという感じでございました。非常にこうね、高価な道具を持ってこられた方がおられましたけどね、まあ、ちょっとこう上品な感じかなということで、あの根っこではびこる草、まあ、これがちょっとこうターゲットですね。まあ、ラジオ聞いておられる方が家庭菜園やられててもね、芝麦とかセイタカアワダチ等の根っこ、まあ、よく苦労されてると思うんですが、それはもう思い切って耕してですね、高畝とか持って乾燥気味にすると、彼らは生きていけない、繁殖できないということでね、どんどん減っていくのでいいかなというふうに思います。来週はですね、シンプルライフトカチの時間でございます。次の麦わら帽子の放送は5月の25日になっております。再放送は5月の15日日曜日、16時からになっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。